さて、医療と介護の窓、みんなで育てよう地域医療のコーナーです。今日スタジオにお越しいただきましたのは、一ノ関歯科医師会の会長、久保田文吾先生です。久保田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
久保田先生は上大月工事の方で久保田歯科医院をなさっている。
はい、
そうですね。はい、まず先生にお伺いするんですけれども、この一ノ関歯科医師会ですけれども、会員の皆様というのは大体何人ぐらいになるんですか？
現在67名ですね。
はい、皆さんがその歯科に関するその医療機関診療所をされている方々。
はい、ほとんどが、歯科医院、歯科クリニックを開設してそこで診療している方、あとは病院に勤務されている方もいらっしゃいますけども、
はい。歯科医師会ですけれども、こちらの方ではどういった取り組みですとか、こういったのを行っている団体になるんでしょうか？
まず主には、一ノ関市の歯科保険事業への協力ということで、はい、乳幼児の歯科検診とかですね、それから学校等での歯科検診ですね、小中高等学校等の、はい、学校での歯科検診、それから、妊婦さんの歯科検診、
はい、
それから40歳以降節目で40歳50歳60歳70歳というふうな、節目の時に成人歯科検診というのがあります。はい、それから、5月の連休とそれから年末年始には、休日歯科診療というのが東西2カ所で行われております。
はい、地域 の、 皆さんの歯を守るというところ、これをこう協力して行っていらっしゃるということですね。
はい、
この他にも市民の皆さんに歯の健康について親しんでいただくということで、健康啓発事業というのもあるそうですね。
ですね、これは歯科医師会とそれから市と協力して行っておりますけれども、
はい、
6月の歯の衛生週間ですね、その頃の日曜日に、いつもイオンですね、はい、イオンの1階のところで、歯の健康展というふうなものを行っておりまして、歯 の、 健康相談とかですね、はい、それから、歯磨きコーナーとかですね、まあ、それからあといろんな市町村で行っている歯科保険事業のコマーシャルとかですね、
はい、
そういったようなことを行っておりますし、秋には社会福祉協議会で行っている有一区広場というのがありますけれども、
はい、
そこで同じようにやはり歯の健康展を行っております。
はい、皆さんこういった健康展などでも、実はこういった歯科医師会の皆さんとのそのつながりというのがあるわけですよね。
はい、
さてこのコーナーではですね、この医療機関などの役割利用方法を市民の方々と、そして医療介護福祉の関係者の方々が共にその協力して理解していくことが大切だというコンセプトでお送りしているんですけれども、今回先生にはこの歯医者さん、歯科というところをこう注目してお話を伺っていきたいと思います。さまざまなその医療機関との連携、その歯医者さん歯科というのは他にどういったつながりっていうのが他の医療機関とあるんでしょうか？
やはり歯科を受診される方は医科を受診している方も一緒に受診しておりまして、
はい、
そういったような方々はいろんなたくさんの薬を飲んだりとかしておりますので、まあ、そういったようなことで連携を取らないと私たちの仕事もスムーズには進まないということになります。
なるほど。
それから体の疾患で歯科と非常に密接に関わっている疾患というのが非常に多い。でその一つの例として糖尿病ですね。歯周病と糖尿病が非常に関連が深い。で糖尿病のある人は歯周病になりやすいし、
はい、
それから治りにくいっていうのもこともありますし、
じゃあその糖尿病の治療の中でもその内科的な治療だけではなく歯科ともそう関わって、
そうですね、
合わせて
治療して、両方で治療すると非常に効果的だというふうに言われております。
はい、この他にもがんの治療などでも最近では、まあ、治療を本格的に始める前に歯医者さんにかかるというこういった流れというのもあるというふうにお伺いしたんですけれども、
はい、特に消化器の上部の方なんかですと、
はい、
口の中の汚れが手術後の経過に非常に影響を与えるというようなことで、手術を始める前に口の中をチェックしてきれいにしておいてくださいということとかですね、それから抗がん剤治療を使っていますと口腔内の乾燥とかそれから潰瘍ですね、口内のようなものができて、非常に大変な思いをする場合があるんですけども、
はい、
そういうのの軽減のために、症状の軽減のために、口の中のお手入れをしましょうというふうなことで、まあ、連携を取るようにということで今やられております。
いざこういった糖尿病とかがんとかその大きい病と立ち向かう時というのは、まあ、体へのその影響ですとか負担っていうのが結構大きい時だと思うんですよね。それに合わせて、はい、歯科の治療とかこういったさまざまなものをこう複合して治療していく、これやはり事前にその予防ですとか歯をこう健康に保っておくっていうのもすごくこう大事っていうのがここからも分かりますね。
はい、そうですね。痛くなった時だけの通院ではなくて、
はい、
まあ、定期的なチェックというようなものが非常に大事になってくるんじゃないかと思います。
はい、街中などで春と秋を中心に行われています歯の健康展、こういったのも行われていますので、ぜひとも皆さん足を運んでいただいて、この歯口この健康についてしっかりとまた捉えていただければと思います。さて先生にはですね、今日は高齢化に伴う口腔の変化というところちょっとお話を伺いたいんですけれども、実は3月1日の日に東山地域交流センターで先生研修会が行われたということですね。これが、在宅施設での口腔ケアについてということで先生が講師として務めたということなんですけれども、このご高齢になると歯の変化というのは口の中の変化が出てくるというお話、改めてちょっとラジオでも先生聞かせていただいてよろしいですか。
ですね、高齢になるとまず特徴的なのは口の中の乾燥が非常に多くなるというようなことです。はい、唾液が出にくくなるというふうなことですね。まあ、これはいろいろ高齢に伴う唾液腺の萎縮とかあるいは薬剤の影響とかいろいろありますけども、はい、口が乾いてメタメタするとかですね、うまく話ができないとかっていうようなことがありますけども、
はい、
それに伴って虫歯にもなりやすくなったりとか歯周病が進行しやすくなったりするというような傾向があります。
はい、
で唾液には虫歯とか歯周病を防ぐなりにくくする働きがあるんですけども、
はい、
その唾液が出にくくなるということで、まあ、歯周病や虫歯が進行しやすくなるというふうなことがあるんですね。
なるほど。であればその唾液というのをじゃあできるだけたくさんこう分泌させるふうにしていくのが大事なわけですか。
そうですね、うん、まあ、口の中が汚かったりしても唾液が出にくいというようなこともありますので、まあ、口の中をきれいにしていったりとかというようなアプローチが必要になってきます。
これは年齢がどんどん高くなっていくと、まあ、先ほどもお話ありましたけれどもだんだん出てくる量が少なくなってくる、
ね、
ってなると意識的にちょっとそういう唾液をこう出させるような、
はい、
取り組みというのは個人個人でちょっとしてみた方がいいんでしょうね。
簡単な方法ですと、
はい、
唾液腺のマッサージというのがありまして、
唾液腺のマッサージ、
はい
はい、
口の中にはたくさんの唾液腺がありますけれども、
はい、
まあ、その中には大きな耳下腺、顎下腺、舌下腺というものがありまして、
耳下腺、顎下腺、
舌下腺ですね。
舌下腺、はい、
耳下腺というのは耳の前のあたり、このあたりですね、
はい、
にあるんですけども、ちょうどおたふく風邪の時に腫れる、
あ、なるほど、そのあたりですね、
それが耳下腺ですね、
はい、
そこをこうマッサージしてこう揉んであげるとかですね、
なんか甘いものを食べた時にこういーってくるような、
あ、そうですね、その辺とかですね、
はい、
だから顎下腺っていうのはちょっとこの下顎の、
はい、
この下のあたりですね、
顎の下のあたり、
はい、この辺にありますけども、これも親指なんかでこう揉んであ
げる、ちょっと柔らかくなってるところをこう揉んであげることで唾液が出やすくなってくる、はい
はい、それから舌下腺はちょっと真ん中のこの顎の下顎の真ん中のあたりですね、
のところですね、
はい、その辺もやっぱりこうマッサージしてですね、
なるほど、顎の下のところ首との間のあたりをじゃあちょっと優しく普段からマッサージする癖をつけておくといいかもしれないですね。あ、なるほど、こういった分泌を流していくことで、まあ、その口の中をこう清潔に保ってくれるという役割がある唾液、これが分泌しやすくなってくる、
はい、
こういったさまざまなそのセミナーなどを通じてじゃあいろんな皆さんにこの大切さっていうのをこう皆様伝えてらっしゃるということなんですね。
そうですね、はい、
この他に年齢が高くなってくると口の中の変化で気をつけなければいけないことっていうのはどういったのがありますか。
まずは歯の本数が減ってくるというようなことがありますね。
はい、
そうするとやっぱり噛みにくくなりますから、やはり人工的なもので入れ歯とかですね、はい、歯をきちんと入れて噛めるような状態にするっていうことが大事になると思いますね。
はい、こういった口の中の変化についてね、いろいろこういった疑問が生まれてきたりとか、それからまあこまめなその、まあ、メンテナンスといいますかね、口の中のチェックは大事かと思うんですけれども、はい、となると今歯医者さんの待ち合わせを見るとこの高齢の方ってのは結構多いんでしょうか。
そうですね、やはり一ノ関市ももう3割以上が65歳の高齢者ということで、
はい、
非常に高齢の方が多くなってきております。
はい、
さらには以前は 通院できたのに、はい、だんだん通院できなくなってくるという方も増えてくるわけですね。
なるほど、通院困難、まあ、家でこう寝たきりであったりとか、はい、それから施設からこうなかなか動けなかったりとかってあるわけですね。はい、そうですね。この一関歯科医師会ではこういった方々への家庭訪問診療というのを行っているということなんですが、はい、こちらについてもちょっと先生教えてください。
は
い、
これもやはり一関市と 一緒にやっているというか一関市の事業に、私たちも一緒にやっている事業なんですけども、
はい、
ご家庭で寝たきりになってしまって、そして、まあ、口の中にいろいろなトラブルを抱えて、まあ、例えば歯が痛いとかですね、入れ歯が割れてしまったとかですね、はい、まあ、歯茎が腫れたとかですね、あるいは口の中がちょっと汚くて見てもらいたいとかですね、
はい、
そういったトラブルとか問題を解決するために、歯科医師院のスタッフとかがご家庭を訪問して診療するというふうな、はい、事業流れになっていますね。
なるほど。それぞれ その、まあ、寝たきりになったりとかご家庭で介護を受けているっていうのはそれぞれの、まあ、病気が原因であったりとか、まあ、足腰がちょっと弱ってきたりっていろいろあるかと思うんですけれども、まあ、そういったところその場所その場所の治療だけではなくて、これから先の診療に備えての何かそういったケアっていうことでのその、家庭訪問診療というのはすごく大事ってことですね。
はい、はい、そうですね。
はい、岩手県では、口腔口の中ですね、その健康づくり推進条例というのができました。これについても先生ちょっと分かりやすく教えていただけますか。
これは昨年の4月に施行されたんですけども、岩手県口腔の健康づくり推進条例ということで、はい、まあ、岩手県では乳幼児期とか学童期の虫歯が他の県に比べて多いというふうな事情とか、はい、あるいは重度の歯周病に罹患しているかかっている人がだんだん増えてきているというふうな状況とかですね、それから高齢者の割合が非常に多いということで、まあ、口腔口の働きをこれ以上低下させないように今の状態を維持するためにいろんな歯科的なあるいは口腔の健康に対しての施策が急務であるというふうなことで、このような健康づくりの推進条例というものが施行されました。
はい、昨年の4月1日からということなんですけれども、まあ、県民私たちがそうですし、それからまあ県として市町村として、で先生のようにその保険医療に関係されている方々それぞれの役割、それから県としてどのような方針をこうしていくかというところをこう決めるというものなんですね。
そうですね。
はい、まあ、こういったのにのっとってさまざまな取り組み、この一関歯科医の方でも取り組んでいるということです。
はい、
いや、久保田先生にいろいろお話を伺ってきたんですけれども、最後にですね、久保田先生、こういった歯科診療に関して思われることを最後にお伺いしたいんですけれども。
口の中っていうのは本当に体のほんの一部分ですけれども、はい、おそらく体の中で最も敏感な場所でありまして、そしてさらには物を食べるとか話をする、コミュニケーションを取るとか、はい、あるいは顔の表情を作るとかっていうふうな、生きていく上で最も大切な場所の一つであるというようなことが言えると思います。で、その場所を健康に保つということは生涯にわたって非常に我々にと皆さんにとっても非常に重要なことでありますので、ぜひ関心を持っていただいて、
はい、
生涯にわたってこれをいい状態に保っていっていただきたいと。で、我々もそのために一生懸命お手伝いをしたいなと思っております。
そうですね。歯科医師会の皆さんで取り組んでいらっしゃること、まずはその一関の現状、高齢化に伴ってさまざまな口腔の変化が出てくるということで、その年齢に合わせた取り組みももちろんなんですけれども、これから先その高齢に向かっていく人たちにも事前のね、そういった予防であったりとか、いろんな取り組みのそういったね、スキルというのをぜひとも身につけるため、取り組んでいらっしゃるということが今日は分かりました。会員数が67名、55の歯科医療機関、それから診療所がかかっていらっしゃいます。一関歯科医師会から今日は久保田歯科医院の、久保田文吾先生にお越しいただきましてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。